中国人観光客が戻ってきて、で、また爆買いは復活しますかみたいな質問がね、本当によく受けるんですけど、その2019年とか18年頃のイメージで、その頃のように元に戻るんですかって言われれば元に戻りませんよっていうふうに答えてますね。爆買いのほとんど代表的なものってなんだろう、ああいう高級ブランド品じゃないですか。で、そのほとんどは、欧米ブランド品って言われるものなので、そうなると、まず一つ、為替の問題がありますよね。で、その部分で言うと、今は、日本の方がもしかしたら、中国で買うより安いというものに関しては、もちろん買うとは思うんですけど、欲しい人はですよ。でもまあ、それがあまり、値段が変わらないというふうになってくると、無理して買わないかなというふうに思います。以前はね、日本で買った方が免税の分で安かったんですけどね。で、それと以前はですね、日本で買った方が、なんだろうな、こう、間違いなく本物みたいなね、というのもありましたし、あと、いわゆる保証のようなものもしっかり受けられたりっていうのがあったんですけども、もう今中国国内で、いわゆるブランドショップ、本物のフラッグシップ店というんですかね、直営の。それがもう十分に行き渡ったので、同じようなサービスはもう全然受けられるわけですね。で、メンテナンスをもちろんできるし、買い置きなんかもできちゃうので、そうすると、相当値段に差がない限り、海外で買ってもあまり意味がないなっていうことなんですね。一年前か二年前にあれも下がったんですよね。その、ブランド品の関税も下がってるんで、かつてに比べると中国の国内で買うのはかなりリーズナブルになってきたっていうのがあります。まあそもそもさ、中国人が日本に行ってフランスとかイタリアのブランド買って帰るってなんかこう、ね、あまりインバウンドっていうかこういう観光ビジネスとしては美しくないですよね。日本のものを売らなきゃダメよね。だからまあそういうのはさ、なんておまけ、売れたらラッキーぐらいで、そんなにムキになってやんなくてもいいんじゃないかなって私は思うんですよね。だってその為替の問題とか関税の問題とかっていうのって、その、なんだろうな、こちらの現地のさ、我々日本側のお店とか会社でどうにかなるものじゃないじゃないですか。で、つまりコントロールできない問題なので、まあ、なるようにしかならないっていうことで、そんなにムキになって、力入れる必要もないかなと私は思います。それよりは、日本にしかない日本製の日本ブランドをどうやって売っていくのかというのは、ここは真剣にいろいろブランディングしたり、なんか市場調査にね、お金も使う必要もあるでしょうし、そっち側はムキになってもらって構わないと思うんですよ。もともと、日本で、まあ、例えば、炊飯ジャーをね、8個とか買っていくような人がね、たくさんいたのも、もちろん、中国国内でそういう炊飯ジャーが手に入らなかったっていうのが一つあったですね。で、もう一つはその、やたらに仲間が頼んでくると。日本に行くっていうと、じゃあ、これ買ってきてくれ、象印のこれ、とか。で、またはその、転売、まとめて買っていって中国に持ち込んで、いろんな人に高く売るという転売目的っていうのがあったので、そう、仲間に頼まれて買う分はまあいいんですけどね、転売とかになっちゃうと、まあ今はダメですけどね、やったら捕まっちゃうんで。だから空港でも、多分中国の空港着いてその、8個だ10個だ炊飯器ってやったら、多分捕まっちゃうんじゃないですかね。化粧品もあるかな。化粧品で捕まるのかな。ちょっとそれは今度調べてみます。そう。で、多くは、もう2018年、19年ぐらいになると、まあ、いわゆる転売に近いような人たちの爆買いが多くを占めていたんですよ。それこそ、その、ディズニーランドのお土産ショップに行ってもそうでしたもんね。中国人が買い占めて、で、ネットを使ってうまくその中国の現地の人に売りさばくみたいな。で、あれやっちゃうとその日本人に対して迷惑かかるんで、もちろんやらない方がいいと思うんですね。で、まあそれってはっきり言うとグレーな なんかとってもグレーな売り上げじゃないですか。 だからそういう売り上げがかなり多くを占めていた、その2018年とか19年の売り上げと比較して、なんだろうな、あの頃の売り上げにまだ 50% しか戻ってませんとかっていう表現をよくマスコミはするんだけどさ、それは意味ないんじゃないですかねっていう。せっかくもう一回リセットして、観光業インバウンド始まっていくんであれば、かつてよりはもうちょっとまともなグレーじゃない売り上げをしっかり確保して、さっき言ったようにだからもっと日本製しっかり売りましょうみたいなね。そういうことやるべきだなっていうふうに思います。ああ、そうです、そうです。それと先日もね、実はオンラインで研修やったんですけども、10月、去年ですね、去年の10月の下旬に海南島のハイコー国際免税場。日本語で言うとそういうことか。ハーバーシティとかって英語名がついてるのかな、一応世界最大の免税店というふうに言われてるんですけども、オープンしたんですよ。そう、海南島はね、本当に増えましたね。だから今回のこのハーバーシティで、海南島全体で多分 10個だったから11個目。11店舗目がオープンしたっていうことなんですけど、で、先日なんか売り上げがその11店舗で1日で日本円で約140億円売れた。すごいな。今やその海南島っていうのは免税アイランドともいうふうに言われてるんですね。中国国内で。免税が受けられるんですよ。まあ、上限があるんですけどね。一人当たり海南島に行ってその1年間何回来てもいいんだけど、何回も来れるのかな。一年間で免税、限度額みたいなのがあって、確か、日本円でね、200万円ぐらいだと思うんですよ。一人ね。で、その、10月の下旬にオープンして、今までちょっと2回か、研修オンラインでやったんですけど、その、ハイコー国際免税所、ハーバーシティっていうところは、オープンの日に4万4000人かな？来たって。いや、テーマパーク、ディズニーランドですよ。4万4000人だもんね。すごいですよね。で、売上が、初日が12億って言ってましたので、すごいよね。1日12億はすごいなと思うんですけど。で、それはその、なんでかっていうと、それほど品数が多い、店が広い、っていうのはありますよね。で、もちろん4万人も来れば、そのぐらい売れるでしょうっていうことですよ。もうディズニーランドのお土産売り場状態っていうような感じですかね。そうするとイメージ湧きやすいですよね。で、そこで手に入らないもので、日本で売っているようなものがあれば日本でも買うんじゃないですか。ただ、逆みたいな感じがするんですけどね。っていうのも、もうすでにその海南島エリアって今免税アイランドっていう言い方しましたけども、外国人がみんな買いに来てるんですよ。そうそうそうそう、もう世界中のまあそこそこ有名ブランド品があそこに行ければほぼ何でも手に入る場所っていう、まあしかも11店舗もありますからね、海南島だけで。ググっていただくとわかると思うんですけど、海南島免税店ってやるだけでGoogle の画像っていうところを押すと、ドゥワーッと出てくるんですけどね。まあまあ大きいですよ。それこそ一つ一つが、なんだろう、ショッピングモード、ララポートみたいな感じ。それが全部免税店みたいな、そんなイメージなんですよね。なので、まあ繰り返しますけども、そういったところで手に入らない、または手に入るにしても日本で買った方が安いということであれば別なんですけども、まあ実際に海南島って中国国内なのに免税になってしまうということがあるんで、そうすると多分ですけど、ほぼ日本で買う理由のある商品って少ないんじゃないかなと思うんですね。だ、日本の人気があるないとかそういう話ではなくて、あとはまあさっき言ったような為替レートですよね。為替レートによってまあ日本の方が安いんだったら日本で買うし、そのぐらいしか、あんまり深い根拠があるビジネスでもないので、売れるときは売れるし売れないときは売れないんで、別にそんなに落ち込む必要ないですよっていうのがいつも話をする。そうですね、 まあ、繰り返しますけど、その自分の努力でなんとかなるものじゃないじゃないですか。こういうのはね。うん。だから私はほら、海南島長かったんです。結構5年間ぐらい、リゾートテーマパークの仕事やってたんですね。そう。で、その時もすでに7店舗かな。うん、巨大な免税店はできていて、何度か行きましたよ。で、今回その、研修の依頼が来たのはですね、海南島の中で、それはいくつかのテーマパークリゾートで講師をやってたので、で、そういう人たちは転職をするわけですよ、海南島の中で。そうそうそう。で、たまたまその人が今回の一番新しい、その免税店の、なんだ、なんとかフロアマネージャーみたいな、なんか、そんな人になったらしく、フロアマネージャーかな、なんだっけな。うん。店舗運営責任者なのか、副支配人だっけな。なんかかなり偉い人になってたんですね。で、WeChat で連絡が来て、そうそうそう。で、オンラインで、販売員のセミナーやってください、みたいな。そうですね。それは、ラッキーといえばラッキーなんですね。だから、じゃあ中国の海南島の免税店ではどういうものがどのぐらい売れてるのかとか、3年前と売り上げ、また売れるものがどう違ってきてるのかみたいなのは、うん、よくわかるので、そこはいい仕事です。はい。おっしゃる通り。まあ、やっぱりいろいろブランドチェンジが起きてるみたいですね。その高級腕時計にしろ、カバンにしろ、化粧品にしろ、その3年前と売れ筋やっぱり大きく変わっているっていうことだったので、うん、これはまた日本に来るようになった時も同じ現象が起きるんではないかなというふうには予想されます。そうですね。やはり、中国は、ダイレクトで情報を仕入れるのが一番いいですね。うん、SNS は本当に難しいですね。どこまでがフェイクで、どこまでが広告でとか、または裏金もらって、その情報を出してるのかとか、わかんないですよ。だから、鵜呑みにはとてもじゃないけど、できない。はぁ、あ、っていうのもあるんで、まあ、こういうふうに、お店とか、そういうところの人をダイレクトで、情報交換するのが一番いいですね。まあもちろんその、ただでっていうわけにはいかないんですよ。皆さんも、もう何度か私のね、セミナー聞いてもらってるんでわかると思いますけど、ただで仕入れられる情報で商売しようとするのはやっぱ危ないですね。ネットに転がってる情報をなんかいろいろ自分なりに情報を確保して丸めて、ね、一生懸命やったところで、それがそれぞれがなんか、そこそこ、そこそこ信憑性が薄いものを何個集めてもなんかこうね、掛け算でどんどん信憑性が薄くなっていっちゃうので、できるだけ精度の高いものを、うん、集めていかなければいけないっていう意味では、やっぱり有料が一番いいと思いますよ。まあ、今回みたいなこういうね、研修の依頼で、そういうのは一番、私にとっては一番いいですね。よくやる手は、じゃあ、店舗のそういう売り上げもちゃんと見せて、その上で、販売店の教育やりますっていう時に、向こうが渋ったりしたら、じゃあやんないよ、とか言ったり、またはですね、まあ、今後の参考にしたいんで頼むよって言って、で、見せてくれるんだったら、例えば研修の中で私もこういう情報を出しましょうっていうふうに、その情報バーターでこうお互い出し合うっていうかですね、向こうが欲しがってる情報を、こちら側もじゃああげますよ。プラスアルファでっていうようなやり方、うん。で、これはね、本当に中国の場合は大事ですね。うん、普段こんな研修とか何もない時でも、お互いこう、打ち合わせ会議みたいなシーンでも、もうちょっと本当のこと聞かせてよ。数字を教えてよっていう時は、逆にこちらもそういうものを何か用意しておいてあげて、じゃあ交換しましょうっていう、お金のやり取りをしたくないんであれば、相手がよだれが出そうになるような情報をこちらも用意して交換しましょうねっていうのが一番基本だと思います。そうですね。今回はまあとりあえずは海南島なのでその中国全体のことがわかるかというとそんなことでもないんですけどね。ただまあ免税アイランドというものがどんどん中国で拡大しているからにはですね、何でもかんでも海外って買おうという時代ではなくなったなということを、まあ象徴している一つの出来事かなというふうに思います。